皆さんこんにちは。テクノロジーの深淵を探求するポッドキャストテックウェーブへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。カイさん、今日のテーマは何でしょうか？
ミライさん、ありがとうございます。今日は先日2024年12月に正式リリースされたばかりのリアクト 19.0 について深掘りしていきたいと思います。リアクト19は開発者体験を大きく前進させる新機能が盛りだくさんなんですよ。
リアクト19ですか。メジャーバージョンアップということで、どんなところが新しくなったのかすごく気になります。
はい、リアクト19は主にフォーム処理、データ読み取り、そしてメタデータ管理という3つの領域を根本から刷新しています。リアクト18で導入されたコンカレントレンダリング、つまり並行レンダリングの仕組みを土台に、さらに使いやすさを追求した API が多数導入されました。
なるほど。フォーム処理やデータ読み取りが刷新されるというのは、日々の開発でかなり影響がありそうですね。特に注目すべき機能は何でしょうか？
ええ、その中でも特に大きな目玉となるのがアクションズという仕組みです。これはフォーム送信やその他の非同期処理における状態管理を劇的に簡素化してくれます。
アクションズですか。具体的にどういうことなんでしょう？
従来のリアクトでフォームを送信する際って、例えばデータが送信中かどうかを示すペンディング状態、エラーが発生した際のエラー状態、ユーザーに即座にフィードバックを返すためのオプティミスティックアップデート、そして順番に処理を行うセクエンシャルリクエストズなど、これらすべてを開発者が手動で管理する必要がありましたよね。
ああ、わかります。あの状態管理、結構複雑で頭を悩ませていました。
そうですよね。それがリアクト19ではトランジション、つまり UI の更新をブロックしない非同期処理の仕組みの中で、非同期関数を使うとリアクトがこれらのペンディング状態などを自動的に管理してくれるようになるんです。これによりコードが劇的にシンプルになります。
おお、それは嬉しいです。ボイラープレートコードが減って開発に集中できそうですね。フォーム処理が楽になるのは本当に助かります。
そうなんです。そしてリアクト19はこれだけで終わりではありません。すでに次のバージョン、リアクト 19.1 や 19.2 についても多くの情報が出ています。
もう次のバージョンの話ですか。すごいペースですね。
はい、まず2025年3月にリリース予定の 19.1 では、デバッグと ID の改善が図られています。特にオーナースタックというものが導入されます。
オーナースタック、初めて聞く言葉です。
従来のコンポーネントスタックが、あるコンポーネントがどこでレンダリングされているかを示すのに対し、このオーナースタックはどのコンポーネントがこのコンポーネントを JSX として作成したかを追跡してくれるんです。これによりエラー発生時の原因特定が格段に効率化されます。
なるほど。エラーが出た時にもっと根本的な原因までたどり着きやすくなるということですね。デバッグが楽になるのは本当に助かります。
その通りです。またユニークな ID を生成するユース ID というフックの生成形式も変更され、 CSS セレクターとの互換性が向上しています。
細かいところですが、こういう改善も積み重なると大きな差になりそうですね。
はい。そしてさらに2025年6月リリースの 19.2 では、より実験的な機能が多数追加される予定です。その一つがアクティビティコンポーネントです。これは以前オフスクリーンと呼ばれていた機能ですね。
アクティビティコンポーネントですか。どんな役割を果たすんでしょう？
これは画面外にあるコンポーネントの状態を保持しつつ、そのレンダリング優先度を制御する仕組みです。例えばタブ切り替え UI で、現在表示されていないタブの中身をモードをヒルンに設定しても、その状態が破棄されないんです。
へえ、つまり別のタブに切り替えても、元のタブに戻った時にすぐに前の状態に戻れるということですか。再レンダリングの待ち時間がなくなって、ユーザー体験が向上しそうですね。
まさにその通りです。タブの切り替えだけでなく、ページ遷移で一度画面外に出たコンポーネントも状態を保ったまま即座に復帰できるようになります。これは非常に強力な機能です。さらにユースエフェクトイベントという新しいフックも導入されます。
また新しいフックですね。これは何をするものなんですか？
ユースエフェクトイベントは、ユースエフェクトというフックの中で使うイベントハンドラーをその依存配列から除外できるようになるんです。これまではイベントハンドラーが更新されるたびにユースエフェクトが再実行されてしまう問題がありましたが、これを解決してくれます。
ああ、それもよくある問題でした。依存配列の管理って結構神経を使いますもんね。コードがもっと書きやすくなりそうです。
そうですね。パフォーマンス計測の面では、リアクトデブツールのプロファイラーにパフォーマンストラックスが実験的に追加されます。これはコンカレントレンダリングにおけるプライオリティレーンを視覚化できる機能です。どの処理がどの優先度で実行されているのかが一目でわかるようになります。
それはデバッグや最適化の時にとても役立ちそうですね。パフォーマンスチューニングがしやすくなりますね。
はい。また PPR、つまりパーシャルプリレンダリングのサポートも進んでおり、 サーバーコンポーネントとの連携がさらに深まっています。
サーバーサイドとの連携もどんどん強化されているんですね。
その通りです。さらに現在リアクトのカナリーチャンネル、つまり先行公開チャンネルで試せる機能もいくつかご紹介します。一つはビュートランジションコンポーネントです。これはブラウザのビュートランジション API をリアクトのレンダリングサイクルに統合するものです。
ビュートランジション API ですか。それは何ができるんでしょう。
ページ遷移やレイアウト変更の際にスムーズなアニメーションを宣言的に記述できるようになります。例えば写真の拡大表示の際に元のサムネイルから拡大された写真へと滑らかにアニメーションさせるといったことが簡単に実現できます。
わあ、それはユーザー体験が格段に向上しますね。複雑なアニメーションも簡単に実現できるのは魅力的です。
もう一つ、フラグメントレフスという機能もあります。これはフラグメント、つまり複数の要素をグループ化する際に使うコンポーネントに対してレフを付与し、その内包する複数のドムエレメントへの参照をまとめて取得できるようになるんです。
フラグメントにレフを付けられるんですか。それはこれまで少し不便だったところが改善されますね。
ええ、そして最後にちょっと残念なニュースですが、リアクト2シェルと名付けられたセキュリティ脆弱性についても触れておきたいと思います。これはリアクトサーバーファンクションズの処理に起因するもので4つの CVE から構成されています。
セキュリティ脆弱性ですか。それは気になりますね。開発者は注意が必要ということでしょうか。
はい、これはすでに修正済みですが、常に最新の情報を追うことが重要です。特にサーバーコンポーネントやサーバーアクションズを使う際には、その挙動をしっかり理解しておく必要がありますね。
なるほど。新しい便利な機能が増える一方で、セキュリティにも気を配る必要があるんですね。
その通りです。React 19は、アクションズによるフォーム処理の簡素化、オーナースタックによるデバッグ効率化、アクティビティによるパフォーマンスとユーザー体験の向上、そしてビュートランジションによりリッチなアニメーションなど、開発者とユーザー双方にとって大きなメリットをもたらすアップデートと言えるでしょう。
たくさんの新機能ありがとうございました。 React 19本当に楽しみですね。今日の話を聞いて早く触ってみたくなりました。
そう言っていただけると嬉しいです。皆さんもぜひ React 19の新しい機能を試してみてください。今日のテックウェーブはここまでです。お相手はカイト
未来でした。
それではまた次回、
さようなら。